TBS Podcast。 はい、木曜日です。うないさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、はい、私ライムスター歌丸、所属事務所スタープレイヤーズ、会議室からリモート、出演、まあ、金曜はね割とリモートを、最近もやってますけど、平日のそのムービーウォッチメンとかじゃない日、平場は結構久しぶりなんですよね。
そうですよ、
はい、
スタジオに着いた途端、私の目の前にモニターが置いてあって、あ、今日からリモートなんだって、
はい、もうそうなんですよ。平面とかしても
平面になりましたね、
はい、もうほぼ AI も同然のね、うないさんにとってみればね、そんな感じですよ。
高性能 AI ですね。
高性能 AI ですよ。いや、はい、でももう所詮は私もこれね、すべてもう台本通りのこと喋ってるだけなんでね。もう皆さん
実は、
一見
全部、
一見こうなんかフリートークしてるなんて言ってますが、これは全部もう書いてあることなんですよね。
今私あの手元にある台本一言一句正しく読んでるだけですから。
正しく、そうですよね。
びっちりと書かれて
つっかえたりなんか一瞬してるように見えるのも全部、
それも全部点々ね、
すべてリハーサル済みというね、
かっこつっかえるとか書いてあるんですよね。
皆さんにあらぬ陰謀論を植え付けてしまったね。はい、ということで、まあまあちょっとね、リモートだから普段よりはちょっとやりづらいところひょっとしたらねあるかもしれませんけど、まあ、うないさんだったら大丈夫でしょ
う、ね、そうですよ、もう私たち、あれですから、以心伝心、
以心伝心、そうね、そういうことよ。始めましょうか。
アフターシックスジャンクション。
アフターシックスジャンクション。
8月11日木曜日、今日は山の日です。
山の日、
山の日、
山の日って何？
皆さん山登ってますか？
登らないよ。こんな暑い日に。
いやでも上の方涼しいかもしれないです。
あ、まあね、はい、行楽で行かれてる方もいるかもしれませんけどね、
う
ん、
はい、はい、ということで時刻は6時2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も
こんばんは、
TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロクです。
はい、私ライムスター歌丸でございます。本日は所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして、
こちらは TBS ラジオ第6スタジオです。木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。
山の日、
そう、
山の日って、
山の日って
2016年施行の改正祝日法なんで結構新しいですね。
増やそうっていう動きがあったんですよね、祝日を。
あ、増やす系なんすか？
それで新しく作ったんじゃなかった？
すごいよ、このね、趣旨がね、
はい、
山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝することを趣旨としてる。なんじゃそりゃ。
確かにでも山、海には母なる海とか感謝するけど、
まあね、
山に感謝しないですもんね。
そうだけどさ、山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するってなんじゃそりゃっていうさ。
山の恩恵といえば
山の幸みたいなこと。
あ、
なんじゃ、
まあ、あと木がたくさん生えているから。
木は大事よ。それは大事だけどさ、なんだかぼんやりしてんな。まあそんなね、ぼんやりした日、皆さんこんな暑い中ですから、きっとね、薄ぼんやり過ごされてることと思いますよ。健康に気をつけてください。あとあれですよね、やっぱり帰省がね、帰省ラッシュ、
そうですね、下りが今日はピークということで。
そうなんですよ、大変なこと。あれ構成作家古川光さんって今あれスタジオ
いますよ。
あれいるじゃん、
お隣に。
あれなんだっけ、なんかどっか行くんじゃなかったっけ。
いますよ。
あれ結局やめたの昨日なんかね、やめるかもとか言ってたじゃない。帰省やめるかもとか言ってたじゃん。
金曜日に行くか行かないかを考え中です。
あ、そういうことね、
はい、
あ、でも金曜はいいって言われてたじゃん。
うん、
でもなんだっけ、台風くんだよね。
どっちにしてもね、
踏んだり蹴ったりだよ。だってさ、渋滞で50キロだかなってるようなとこにだよ、うんうん、そこに台風来たらどうなんの。
なんか
あ、でもさ、通行止めとかになるか普通に、
うん、
そうだよね、
大変そうですね。
もうわけわかんない、わけわかんないから行くのやめようっていうのはなんか僕はちょっと理解できますね。感覚としてはね、
うんうん、
車の中でお聞きの方もいると思うんでね、うん、だからこんなね、薄ぼんやりして話してる場合、本来だったらなんていうの、普段の不動票をさ掴むチャンスなわけよ、こういう人がさ、
うんうんうん、
ね、
丁寧なこまめな交通情報とか、
交通情報入れたり、
あ
とはその、
はいはい、
ね、たまたま聞いてらっしゃる方が、うん、お、このラジオは愉快だなと、
うんうんうん
うん、これから
今渋滞にはまってて、
そうそう、定期的に聞こうかななんてね、はい、思っていただく、
TBS ラジオつけてくれた方のためにも
思っていただけるチャンス、
チャンス
にもかかわらず、はい、やっぱこれリモートの悲しいかな、このリモート放送のね、うん、これやっぱり弱点というべきか、やっぱりいかんせんこうなんていうんですかね、バイブスがぼやけると言いましょうか、ピントがぼやけると言いましょうかね。
夕方6時って、うん、皆さんも疲れてる頃だと思うんですよ、
はいはい、あ、そうね、一日のねあれもあって疲れてるところだから、はい、ところだから、
ところだから、その皆さんの波長に合わせたぐらいのぼんやりした会話ももしかすると、
そうか、
心をつかむトークになっているかもしれない。
あんまりそうか、あんまり身のある話すると疲れちゃうかもしれないから、
そうなんですよ、こちらが寝起きでもエネルギー もう満タンみたいな状況で行くのか。
そうね、
一日起きて、
寝起きでエネルギー満タンって。うん、まあそうね、うん、いやそうかそうか。じゃあ皆さんのお疲れのテンションにちょっと寄り添うような、あの、うん、なんていうの、あのお腹に優しいならのお耳に優しい放送を心がけていかなきゃいけませんね。
そうです、きっとあのね、車長いこと運転されて家族のためにずっとドライバーやってた、
そうです
よ、お父さんお母さんとか、
そんな中で余計イライラさせるような放送させたら、そうそうそう、これは大変なことになりますからね、うん、
ねぎらうような、
はい、アフターシックスジャンクションという番組でいろんなね、カルチャー情報を扱ってるわけですけど、まあ、この木曜というのは比較的なんでしょうね、ゲームの話なんかをねすることが割と多くって、
そうですね、
まあ、テレビゲームね、いわゆるビデオゲームですよ。ただここのとこちょっと私、PS5 をですね、本格稼働する機会がちょっと遠のいておりまして、まあ、忙しかったのもあるんだけど、今ちなみにうないさんって何やってます？
今はもうずっと人狼ゲームは毎日プレイしていて、
それは人狼ゲームっていうのはお友達と、
はい、
とお友達関係ないのか、野良でもやってる人もね、
そうですね、オンラインのチャット式の人狼ゲームと、
チャット式ってことはつまりその話すんですよね、
LINE のトーク画面みたいな感じで文字をとにかく打っていくんですよ。
そうか、文字上 で、はい、結構早く打つ能力が求められない、それ。
そうです、早く打つのと端的に情報をまとめるっていう。
おー、じゃあカシャカシャカシャって
こう、カシャカシャカシャカシャカシャと、
キーボードタイピングしてるんですか、それは。
いや、もうフリックですよ。
あ、フリック、
スマートフォンそのままフリック入力して。
なるほどね、
はい、ですのでたまに反対方向の電車乗っちゃったりとか。
あ、集中して待ってください、ちょっと待ってください、あなた人狼ゲーム電車の中でやってるんですか？
やってますやってます。
移動中に？
やってますやってます。
そう、移動中にできるもんなの、あれ。
まあたまん、まあできますできます、早ければ初日に人狼に噛まれれば、うん、もう本当開始5分とかで終わりますし。
いや、それあんまり良くない結果ってことですよ。ねえ、はい、あ、そうなの。
あと、
そんな
乗り過ご、折り過ごしちゃったりとか。
あ、集中して。でも寸暇を惜しんでやってらっしゃるわけですね。
それぐらいやりたくなっちゃうんです。
しかもね、最初はそのお友達とやってるって言ってたのが、もう今や野良でね、知らない人同士でやってるのすごいよね。
あとはそのさらに派生したマーダーミステリーっていう人狼ゲームにシナリオが加わったバージョンを、うんうん、はいはい、最近そのそういうゲーム会みたいのができまして、うんうん、今晩できますかっていう LINE グループができて、
今晩できますか、
はい、そこでオンラインというか、ね、そのリモート式であ
なたの番ですみたいな、怖いな。
リモートでマーダーミステリーもやったりしてます、
はい、あ、そうですか、
はい、
ね、でもまあそうやってこう楽しいことがはっきりあるのはいいことですよね、うん、とてもね、うん、で、
まさか、岡丸さんは？
え、あ、私ね、だからそのゲーム、うん、ちょっと最近あんまやってないかったんだけど、はい、最後の方にやってた、最後の方っていうか、まあ、やってるっちゃやってんだけど、うんうんうん、プレイステーションとかいろんな他にもあるのかな、ストレイというですね、
最近出たばかりのゲームですね、
最近出たばっかりのやつ、猫ちゃん、7月に出たばっかりですよね、うん、猫ちゃんが、なんていうかな、ちょっと近未来的な、うん、もう人間がいないようなこう近未来都市みたいなところを、うんうんうん、まあなんていうかな、でロボットが割とこう暮らしてる感じかな、そこを、まあ、猫ちゃんですから、いろんなこう路地の裏をこう歩いたり、ぴょんぴょんと飛び乗ったりとか、屋根の上からこう伝っていったりとか、ちょっとこう細いこう柱の上を渡っていったりとか行って、こうまあなんていうかな、道をどんどん切り開いていくという、うんうん、まあオープンワールドっちゃオープンワールドだけど、まあまあ、実は一本道みたいな感じのね。で、まあ、ちょっと前からこうなんていうかな、ゲーム好きの間で話題になってたんですね。つまり、ね、
そうですね、
まず猫ちゃんの挙動がめっちゃ可愛いっていうことと、うんうん、やっぱその猫の視点になって街を探索ってある意味すごくやってみたかったことだから、ね、はい、だからそこがすごく、まあ、面白いゲームで、この、ね、番組でもね、6月9日に発売前の段階で、面白いゲームなんかね、こう紹介するみたいなやつで、これから発売で期待ですということで、ゲーム散歩の南部さんと、そして漫画家山本沙夫さん、ご両人がね、挙げられてたりしてやったわけですよね。で、ま、満を持してこう発売でこうすぐ買ってやったんですよ、うん、で、まあ、最初のうちはすごいこう猫ちゃん可愛いし、うんうん、まあ、僕オープンワールドその探索とかすごい好きだから、単純にその要はさ、街を猫視点で歩くだけで楽しい、もうそれだけで楽しい。
猫視点って猫の後ろから見た三人称視点ですか？
三人称です、三人称。
主観にはならない。
主観だとさすがにちょっと酔っちゃうんだよね、猫ピョンピョンピョン飛んだりするから。
低すぎるし、そうそうそう、寄りすぎるし酔っちゃうんですかね、
うん、でもなんかその、うんうん、単純にそれだけで楽しい、その近未来的な街の感じも面白いし、でこうロボットにいろいろ会いに行って、なんでこう人間が一人もいなくなってるのかとか、その限られた空域にしかその人が、人というかな、その生活空間がないのか、だんだんこう謎を解いて世界をまあ広げていくっていうのかな、探索を、探索地域を広げていくんですけど、うん、ただですね、最初そうやってのんきにこうやってたら、途中からゲームでさ、あんじゃん、途中でさ異常に難しいステージが急にやってきてさ、
うんうんうんうん、
え、これ話が違うんですけどみたいな、
あれこういうゲームだったの？
そう、実はこのゲームってその猫ちゃんが なんていうかな、襲われるなんかネズミじゃないんだけど、なんかこう何かこうなんていうのかな、ちょっとあのミュータント的なネズミというか、ちょっとこうモフモフした化け物チックなやつが、あの束をなしてですね襲ってくるんですよ。で結構そのそれをどうやって避けてそのA 地点から B 地点までたどり着くかという、言っちゃえばちょっとこうなんていうかな、アクションパズルゲームというのかな、あのすごくいいタイミングでこっちからこっちに移動してとか、こいつをこっちにおびき出しておいて、猫ちゃんがニャーって鳴くとそっちにこうそいつらがわーっと来るから、そっちにおびき出しておいてこっちに、その間にこっちに行くとか、そういうだからちょっとこう頭と、そしてそのなんかテキパキと操作しなきゃいけないみたいな、結構シビアなこう結構ゲーム性になってきて、で途中でそのなんかこうエレベーターに乗んなきゃいけないんだけど、そのエレベーターが降りてくるまでその大量のその襲ってくるそのモフモフをあのいい塩梅で避け続けながら待たなきゃいけないっていうステージが出てきて、これまだ多分ゲームとしては序盤なんだけど、
結構緊張感ありますね。
緊張感あるし、緊張感あるし、俺それまあ5回ぐらい死んじゃったわけですよ。で5回死んだところで、俺こういうことがやりたいんじゃねえんだけど
多分そう思った人たくさんいそうですよね。そう
結構ね挫折してる人いるってよく聞くんですね、そう僕はやっぱのんびりはやっぱゲームをやりたい派なので、ちょっとそこのステージで止まっちゃったんですわ、でもうちょっとその時間に追い立てられないようなやつがいいなと、なんかこうっていうので何やってるかっつったら、結局私始めましたって言いましたよね、囲碁囲碁なんですよ結局碁ね。囲碁ってちなみにうないさんって、
私は光の碁は漫画もアニメも全部見てるんですけど、
ってことはルールとかはある程度ご存知ということでしょうか。
ほとんどあの作品は囲碁のルールについては語らないんですよ。
ありますよね、マージャン漫画とかでもさ、マージャン知らなくても分かるもんねやっぱね、そういう風にできてんだよ ね、 それはね。
でもめちゃくちゃ面白いっていう、
あそれはそうか、
あのあれですよ、敵の碁を囲うと中のものが取れるっていうルールぐらいは知ってます。
囲碁は基本的にそのなんていうの、基礎ルールはもうこれ以上ないぐらいもちろん簡単なんですよ、それ囲えば取れるし、でその陣地を取っていくっていう、まあ、あの基礎ルールはすごくシンプルなんだけど、まあ、奥が深いというね、もちろん歴史ももうね、何千年って感じですからね囲碁ね。
もう囲碁を見てて本当に不思議に思うのが、囲うゲームじゃないですか、なんでそんな離れたとこに置くっていう手を打つじゃないですか。
それはだからその全体の対局を見て、あの要所要所に石を置いていくことで、そのなんとなくその要するに、まあ一言で言えばその地域での自分のその石のこうなんていうかな、強さを確保していくというかな、
そこに将軍を置いていくみたいな感じですか。
将軍というかな、まさに布石というかね、先に何匹かこう兵隊を置いておくことで、そのなんとなく勢力、やっぱ勢力みたいなのが生まれてくるんですよ。
じゃあその自分の石の色を、そっか、兵だと思ってればいいのか。
まあそういうことですよ、まあ実際兵なんですよね。だからその兵力をこうなんていうかな、ちゃんとこう分断されないようにつないでいくとか、孤立させないようにするとか、あるいはたまに捨て石なんてこともありますけど、もうこいつは絶対に助かんないから、もう
囲碁から来てるのか。
そうそうそう、囲碁から来てる。そのダメなんてのもこれ囲碁から来てますよね。そのそれが自分の陣地にならない目だって。
なるほど。
そうそうそう。で囲碁は、まあ幼い時に父からその基本ルールは教わってやったんだけど、あんまりやっぱり僕があの飲み込みが悪いのか父のやり方が悪いのか、あんまそのはまんなくて、その時は、で大人になってなんかそのあれですよね、ちょろっとこの番組でも前言いましたけど、ドキュメント70… お茶飲みました、すみません。ドキュメント72時間という NHK のさ、あれで
NHK の、
あの御開所のさ、町の歌舞伎町かな、歌舞伎町の御開所の72時間みたいな見て、で、あ、すごい楽しそうだなと思って、で、そういえば囲碁別に俺できんだから、囲碁とかやっぱりあのちゃんとやっとけば年取ってからも面白いかもしんねえなと思って、もうこういうとこ行きゃ楽しいんだからいいじゃんと思って、で、まあ、ゲームのそのソフトでコンピューターをもう激弱にしてやってるわけですよ、激弱コンピューター相手でもなんかものすごいヘボい打ち方して、ギリ引き分けみたいな、そんな状態ですよ正直。ちょっとソフトを変えて、そうするとその激弱の塩梅がちょっとだけその前のソフトより強いと、もう歯が立たないぐらいマジヘボいんで、俺全然今ね、対局が見らんなくて、なんかとにかく、この石助けなきゃ、気づいたら囲まれてましたみたいな、そんなことがまあ多い、まあ、本当にヘボいんですけど現状は。
なんか初めてやるにはやっぱり囲碁と将棋比べた時に、将棋って明確にそれぞれが動ける
役目がね決まってるから、
決まってるじゃないですか、うん、でも囲碁に関しては本当に抽象的というか
そう選択肢がある種
自由度が高すぎて広
いそうなんですよあのやれることが多い分難しいとも言えるし、
う
ん、
だからこう手を出しにくいというかハードルが高いなって思っていましたよ
とはいえ今ヘボヘボって言ってるけどでもそれでも面白いのやっぱり、うん、でその気づいたらやられちゃったみたいなのもじゃあこれ なんでだみたいなことを考え出したりするとその自分がなんで失敗したかみたいなそれも面白くって、
うんうんうんうん、
みたいなだからここで追っかけちゃダメなんだなとか、まあ、そういうのがなんとなく分かった状態でですね、うんうん、これ私以前ゲームでですねみんなのゴルフでゴルフのルールを覚えて、
うん、
で日曜日のテレビつけたらいつもゴルフやってんじゃん、はい、くそつまんねえなんだよこれ
アニメやってくれよって私も子供の時は思ってましたよ
思ってんじゃん、
はい
そしたらさみんなのゴルフやってゴルフの中継見たらルールわかるから、
う
ん
う
ん
そうですね、
何これ超面白いんだけどであとプロすげえんだけどみたいに、
う
ん、
でもゲームだと私マリオゴルフ派なんですけど
私、うんうん、
やたらバーディー出せるんですよもうバーディー上手当たり前みたいな
そうですよだから一時期私のもねライムスターでですよみんなのゴルフハマってる時に、はい、みんなでいやこの間バーディーがなんとかでさ、うんうん、横のサラリーマンが結構大きな声でゲームはいいよな事件があったでね、まあ、そうそうそれでだからあのゴルフの中継も見て分かるようになったと同じように日曜の昼間とかってやっぱさ囲碁の番組も結構やってるんですよ名人戦とか、はいはい、でその名人戦とかやる前に、囲碁フォーカスっていうですねちょっとこう初心者向けのこう番組がたまたまやっててで最近その自分囲碁もねその始めてるからちょっと見てみようかなと思って見たら要はやっぱりさ全然分かんない状態で見てるわけじゃないと、
うん
面白いんですよその解説とかで、ね、ここでこういう風に攻め方を覚えましょうみたいなとかこうなんとなく勢力の作り方把握の仕方を覚えましょうみたいなのが分かるから、
うんうん、
いやもちろんその A と B どっち打てばいいと思いますか B なんつって、まあ、その程度のことをやるだけなんだけど面白いし、うん、これになんかそのね今だとこう、まあ、男性と女性2人お若い2人がですねなんか司会をされてるんだけどこのお二人のやり取りとかがなんかすごくねなんかこう良くてですね、うん、この2人がすごい良くて、うん、今やられてるのはねごめんなさいね、まず女性の方が安田明香さん初段なんですかね、うん、その非常に可愛らしい方なんですがで、鈴木真嗣さんこの方も眼鏡かけてすっとしたね若者で7段ですよ、うん、この2人のこうやり取りとかをこう見ててねで途中でそのね、この番組のなんていうキャッチフレーズ的にこう今打った手がどのぐらいの強さを持っているかを見ましょうって時にこの安田さんがですね、
はい、
手で三角形を作ってバランスチャートってこうやるのね、
はい、
でその安田さんがちょっとなんていうのかな若干のテレと、うん、若干の照れとともにバランスチャートってこうやる、
はい、
こんな手のポーズする必要ないような下りなんだけど、
うんうん、
バランスチャートこれがね萌えなんですよね
ちょっとクイズ番組みたいな
そうね
決めのポーズがある
んですね決めのポーズなんだけど安田さんはやっぱりそのなんていうかいわゆるタレントさんではないから、
うんうんうん、
そのなんか照れあんま声張らないのよ
あ
バランスチャート手も張らないし、
はいはいはい、
その指手の動きもそのタレントさんだったらバシッってやりそうなところをこうなんかふわっとこうやるのねそれがねいいんだよね
ふわっとね、うん、お休みの日の午後に見るにはちょうどいい
いいのよ かと思えば、うん、やっぱそのお二人とも例えばね途中でいろんなそのなんていうの他の棋士というかさその方からあと初心者からの質問を受け付けるみたいなやつで、うん、でなんか子供のね質問でこれいいんだけど何手ぐらいそのプロの人というのはね段位の持ってるような方は何手ぐらい先まで考えてるんですかみたいなそういうのがあった、はいはい、ある時でしたらそのなんか結構やっぱ7段みたいな人が別の7段みたいな人が、はい、まあなんとかでそのつあつ なんだっけななんとかだったら100手先ぐらいまでは、っておっしゃってたんです。ところがスタジオにポンって書いたらその7段がですねスタジオにいる方のね、はいはいはい、方がね
鈴木さんが
ねいやちょっと僕何言ってるか分かんないですねつっていや100手200手とか今言ってましたけどそしたらもう1曲終わっちゃいますよね考えて僕は正直もうじゃあどうですかって言われていや一寸先は闇っていうかねえまあ3手先読めればもうおんのしって感じじゃないみたいなで安田さんもどうですかって言ったらうん3手ですよねみたいな3手いければいい方ですよねかなと言っててなんかこのね2人のねクールな感じもねいいんですすごく品よくクールというのかななんかテレビに出るそういう人と中でやっぱそのなんていうのタレントさんにない品の良さというかさそれがすごくいいんだよ
確かにこういう番組であえて、うん、そのアナウンサーとか、
はい、
タレントさんを入れずに
そうそうそう
本職が
そうそうそうそうそう
囲碁のお二人、
うんうん、お二人がね
でやるっていうのがいいのかもしれないですね
いいんですよすごく、うんうん、なんかここにしかないこう空気感が出てて、うんうん、日曜の昼にもぴったりだしで分かるしなんでね いいんだ。ぜひそれで、これは初心者の番組なんだけど、終わると名人戦始まるから、やべえ、囲碁ファンになるともう日曜ウヒャウヒャじゃねえかみたいな。あ、
あ、なるほど。歌丸さんのゆったりとしたお休みの日の過ごし方が伺いました。
囲碁いかがでしょうか。私超ヘボイですけど、まだね、よろしくお願いします。さあ今日は何をやるのかな。
はい、メニュー紹介です。6時30分からは6時30分からのカルチャートークはオカルトスピリチュアル悪徳商法研究家の雨宮淳さんが登場です。著書にあなたを陰謀論者にする言葉という本がある雨宮さんに、オカルト好きがカルトや陰謀論にはまらないためにというテーマでお話を伺います。
今非常に大事な話です ね。
はい、そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト。今夜はこちらです。
話題のソロミュージシャンマハラージャンさんが7月6日にリリースしたメジャーセカンドアルバム正気じゃいられないを引っ提げて登場。マハラージャンさんめちゃくちゃかっこいい、レベルが高い。私度肝抜かれてしまいました。マハラージャンさん、はい、非常に楽しみです。
そして夜8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら。
みんな好きだしみんな知ってる、だからこそ改めて考えたいキャラクターと日本社会の関わりって特集。
先日2025年大阪万博のマスコットキャラの名前がミャクミャクと発表され、その独特なビジュアル込みで大きな話題となりました。
はい、まあ、こんな感じで大きなイベントには大体今ねマスコットキャラクター大体 ね、オリンピックだって大体オリンピックのあのマスコットキャラって大体いつから始めたのかね。
そうですね、
うん、はい、うん、モスクワオリンピックミーシャなんて言いましたけどね、古いってこれでも年がわかるって感じですけど、はい、キャラクターのイメージがイベントの印象と直結することもあったりしますと、日本ではもちろんドラえもん、オバキュー、キティちゃん、クマモン、ピカチュウ、初音ミクなどの出したような本当にキャラクター王国ですよね。キャラクターが次々と生まれ、そしてそれがやっぱりビジネスと直結するというのが現代だったりします。ということで今夜はこのようなキャラクターと日本社会の関わりにスポットを当て、解説する特集をお送りいたします。そもそもキャラクターとは何か、キャラクターは時代とともにどのように変化したのかなどなど、身近にキャラクターがあふれる今だからこそ考えていきます。
お話を伺うのは著書にキャラクターとは何かがあるライターの小田切博さんです。番組ではリアルタイムの感想や質問、ツッコミなどもお待ちしています。メールアドレスは utamara@tbs.co.jp、 utamara@tbs.co.jp です。採用された方には番組ステッカーを差し上げます。また番組では各種 SNS も稼働しておりますので、ぜひ皆さんフォローしてください。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。アフターシックスジャンクション、歌丸さんがオープニングで囲碁に今ハマっているというお話がありました。
ハマってるとまではね、あれですけどね、
でも習慣づいているわけですよね。
まあね、
はい、囲碁についてラジオネーム本名ひろふみさん、歌丸さん、囲碁界は昔からメディアを使うことに長けています。梅沢ゆかりさん、中村すみれさんといった話題となった棋士もいらっしゃいます。ラッパーと囲碁、ビジネスチャンスですよということです。
いや、そこまでやる気ありません。
でも確かに、
うん、そんなに、まあ、とにかくその囲碁好きですって言えるほど、とにかく腕がひどいのよ、うん、今本当に、うんうん、レベルが低すぎて。
でも囲碁は指せる人が多分圧倒的に少ないと思うんですよ。だからどんなに初心者でも指せるだけで、
指せはしますよ、もちろん
めちゃくちゃすごいと思いますよ。
ただいや、とにかく、いや、すいません、そういうレベルじゃでも、そうですね、もうちょっと、でも多分俺より強いラッパーは誰かいるんだろうな。というかそんぐらいひどいから俺マジで、うん、レベルとしては最低です。
でも私、歌丸さんと指していきなり全然関係ないところに歌丸さんが石を置いたら、やるなって多分なりますよ。いや、やるなこいつみたいな。
それは本当にレベルが低いっていうか。でも本当に弱いんですよ、もう。だし俺人間と指す気は今のところないです。ね、ちなみに囲碁フォーカスで強くなるにはどうしたらいいですかっていうので、はい、めっちゃ簡単な練習問題をいっぱい解くって言われてて、
やっぱそうですよね。
そうそう、うんうん、なるほどと思って、
でセオリーを学べた、
そう、今それをやってるんだけど全然レベルが上がった気がしないんですけど、
あれちゃんと入ってます。
うん、なんかだからやっぱちょっとなんかすごく反射的に打っちゃってんだよな。あ、ここに来てから、あ、これだ、あ、これここ行かなきゃ、ここ行かなきゃ。
歌丸さんもパッション型ですもんね。
パッション型、うん、頭悪いってことですかそれね。After 66 Junction。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。